はい、ということで、前回の音声でですね、いろいろ考えないとねみたいなことを言って終わったのですけれども、その後どうでしょうか。いろいろ考え巡りましたでしょうか。で、この本はですね、テーマがあって、なんていうのかな、この作者筆者のすごいこうだっていう一行で表せるの主張がない本かなというふうに思うんですね。いろんな事例を持って、いろいろ考えましょうみたいな感じな気がしたんですね。なので、いろいろ解釈してみていいんじゃないかなというふうに思いました。で、私が思ったのが、この本にもねちょろっと書かれてたんですけども、あれは1996年ぐらいですかね、私が小学校5年生ぐらいだったんで、そうですね、94年とか5年だと思うんですけど、ジュラシックパークっていう映画が出まして、すごいヒットしましたよね。私も見に行ってもキャーって感じだったんですけども、あれでその DNA っていう言葉が世間に知られるところとなり、そうやってね、生物っていうのは復元できるんだってことが、その共通認識になったわけですよね。あれはすごく大きかったし、この本でもその功績は非常に大きいっていうふうに書かれていますよね。で、あの通りですね、ジュラシックパークの通り、その DNA の片鱗さえあれば、その生物を、復元させること、最初は細胞レベルだと思うんですけど、それ復元っていうのはもうほとんど可能だというふうに言われているそうです。実際、皆さんご存知だと思いますけど、韓国とかでは愛犬の DNA を取っといて、全く同じのを作るっていう、なんかビジネスが結構盛況だっていうことなんですけれども、でもどうですかね、私も愛犬家ですけれども、犬がね、例えば亡くなってしまって、その DNA を、使ってまた同じ個体を作ったとして、多分身体的特徴はおおよそ一緒なんだと思うんですけども、じゃあ果たしてその愛犬とね過ごしてきた十何年間っていうのが戻ってくるかっていうと、戻ってこないわけですよね。私この本を読んだ時にそれと同じものをすごく感じたんですね。例えばちょっと名前忘れたんですけど、ハワイのカラスの話が出てたと思うんですけども、森の王様、森の女王様と呼ばれてたということで、いろいろコミュニケーションを取っているために、なんか予知的な、要は、ハワイの王族が森に入って、そのカラスと話すことによって、こういうことあるからこうした方がいいよとか、ああだこうだっていうのを言って予言してもらってたっていうお話が書いてあったと思うんですけども、このカラスが数が減ってしまって、で、人工孵化と、外敵がいないところで育てて放すというのを繰り返していたら、そのカラスが使っていた鳴き声が9分の1まで減ってしまったっていうのが書かれていましたよね。これもね、同じことだと思うんですよ。個体を遺伝子 DNA から復元することはできるけど、その生き物が独自に紡いできた文化っていうものをやっぱ失われてしまうんですよね。 DNA の復元で文化までは復元できないんですよね。ということにこの本を読むと気づくことができるんですよ。で、私もなんかやっぱジュラシックパークシリーズを見すぎていたので、 DNA さえ取れれば、復元して、それをいっぱい作って、なんか適切な環境に置けば、またその絶滅した前からスタートすると思ってたんですけど、そうではないわけですね。これはね、私も知らなくて、本当にそうなんだって思ったんです。だから、なんていうのかな、生き物っていうのはやっぱりその絶滅したらそこで一回終わりなんですよね、っていうことはすごくよく分かりました。で、なんていうのかな、文化とか環境、その他との折り合いとかもですね、あるわけですよね。で、それは DNA に入っていないということがもうすごく衝撃的でした。確かに考えてなかったと。だから、他のね、この本の中で書かれている生物についてもそうなんですけれども、カエルの例にしても、他の生き物の例にしても、コヨーテとかピューマの亜種の例にしてもですね、絶滅してしまって戻してもうまくいかないところっていうのはやっぱそういうところなわけですよね。絶妙な環境の中のバランスに位置することで生き物って生きているということなんですよね。だから一回そこから絶滅して抜けてしまったら、いくら試験管で再生して、数を増やして戻したところでもダメで、一番最初に出てくるね、カ カエルの例ですけども、まあ綺麗に、ちゃんと増やして、元いた場所に戻してもほとんどの個体が死んでしまうということを書かれてましたよね。だからやっぱね、そういうもんだなってことはこの本でよく、自覚しなくてはいけないなというふうに思いました。じゃあどうするかということを次の音声でお話ししたいと思います。以上です。